こんにちは、心理カウンセラーの高森です。今回のテーマは、人が怖くてうまく話せないため仕事も辞めようというふうに迷っているけれど、相談する友達もいないといった状況の時に、どのように考え行動していけばいいのかということについてお伝えしていきます。人に対して怖さを感じるっていうのは、程度の差はあれ誰にでもあるものです。ただこの恐怖が強すぎると、仕事や人間関係に支障が出ることもあるんですね。人が怖いために緊張しすぎたり震えたり、顔が赤くなるのが気になったりと、いろんな反応が出てきたりするんですね。そのためうまく話せなくなってしまうんです。こういった人に対する恐怖のタイプと克服のポイントっていうものをお伝えしていきますね。会社でも友人同士の集まりでも、他の人同士の会話は弾むのに、いつも自分だけ浮いてしまい会話に入れなくなってしまう。焦れば焦るほどどうしていいかわからなくなり、孤立した状態がついてしまう。すると元々持っていたコミュニケーション能力も発揮できなくなってしまうんですね。それはどうしてもうまくやろうという気負いが出てしまうからなんですね。気心が知れていて得意ぶるかどうか考えなくて済む人だと、何も考えず言葉が出てきてうまくいくものです。この気負いを和らげることができたら、それだけでかなりうまくいくことが多いんですね。人前での緊張がある程度軽くなった段階なら、多少のコミュニケーションスキルがあればさらに楽になっていくでしょうね。ただ緊張のため顔が赤くなってしまうという方もおられます。また人から顔が赤いと思われることがすごく嫌で、いつも気になってしまい、それが原因で実際に顔が赤くなってしまうという悪循環に陥りがちです。この症状の本当の問題は赤面することではないんですね。赤面することで恥をかくということが耐えられないという心の問題なんです。ですから赤面だけではなく、失敗して面目を失うこと全般に強い恐怖を持っていたりします。この恐怖を和らげ、恥をかくことに免疫ができてくるに伴い、赤面も弱くなっていきます。仕事でのプレゼンや観光総裁でのスピーチで緊張しすぎてうまく話せないことに強い恐怖を感じるということもあります。そのような機会がないうちは、なんとなく人が苦手というくらいに思っていたのが、機会が増え悩みが深刻になることも多いです。実際にスピーチで足が震えたり混乱して呂律が回らなくなったりといった経験があると、そのような兆候に対して過敏になってしまい、ますます恐怖が増し、うまくいかないという悪循環になりがちです。この恐怖の奥には、人によく見られたい、評価されたいという思いが強くあることが多いですね。すると自分で自分にプレッシャーをかけることになってしまって、恨みに出るんですね。ですからある意味、どう思われてもいいと安心している人には、何も考えることなくスラスラ言葉が話せたりします。つまりある種の開き直りが出てくれば、スピーチに対する恐怖も小さくなり、うまくいくようになるんですね。ただみっともないスピーチはしたくない、恥はかきたくないという思いを手放すのはすぐというわけにはいきません。なぜなら誰にでもあるプライドが関係しているからです。ここを徐々にほぐしていく必要がありますね。あと電話が鳴った時に強いパッシュを感じるというのがありますね。電話で話している時に他の人が聞き耳を立て、言っている内容に対して批判的になっているとつい思ってしまいます。そして電話で出なければ出ないで、そのことをどう思われているだろうと不安になってしまうんですね。電話に出ても出なくても、人に対する恐怖にさらされるため、職場では気の休まる時がありません。そのため追い詰められてしまうことが多いんですね。この観察されているという恐怖は 非常に強い苦しいものです。回復させるには時間と手間暇をかける必要があります。その基本にあるのは集中力のアップですね。何が起きても自分の心を何かに対して保つ力というものがついてくると少し余裕が持てるようになります。ここが回復への足がかりになっていきます。あと外で食事をするということに対しての恐怖。外で食事をするということは同じ場所で長時間人前にさらされるということですね。自分の食べ方や音が周りの人に不快感を与えていないかどうか気になってどんどん辛くなっていきます。食事の味どころではなく早くこの場から解放されたいと思い続けながらずっと我慢していることになるんです。ここに姿勢に対する怖さとも重なっていきます。この辛さから人前で食事をすることを極端に避けるようになりがちなんですね。ただ避けているだけだとこの苦手意識はそのままで楽になることは少ないですね。徐々に慣らしていくことが必要ですけれど焦りからオーバーペースになってしまいがちです。するとますます苦手意識が強まり逆効果になってしまいますのでペース配分が大切です。次に姿勢に対する怖さと克服のポイントについてお伝えします。まず人に見られているという恐怖に関して、人前で相手の視線をとても怖く感じてしまうという状態ですね。常に観察されていて荒探しをされていたり悪く思われているんじゃないかというプレッシャーで強い不安と恐怖でいっぱいになってしまうんです。さらに進むと周りの人が陰口を叩いているという思いが絶対的なものになってしまったり相手の視線が自分の体をえぐるほどの苦痛を感じることすらあります。その場合は統合失調症の可能性も出てきますね。医療との連携が大切になってくる場合があります。あと自分の視線が相手を不快にさせているという恐怖、自分が相手を見ることが相手を不快にさせているのではと思ってしまいずっと目を伏せることしかできなくなったりします。それは正面だけではなく視界の右側や左側が気になり正面に視線をありながらそちらばかり気になってしまうことがあり脇見恐怖と呼ばれることもあります。それを周りの人に気づかれていて不快感を与えていると思い込んで不安なのにそれでも左右を気にすることがやめられないというジレンマに陥ることが多いです。この視線に対する怖さは考え方の癖を見直すというやり方や過去の体験に原因を求め掘り下げるというやり方は苦痛が大きいだけでうまくいかないことも多いです。最初の段階では集中力を高めたりストレス耐性を高める取り組みから始めていく方が手応えを感じていただけることが多いですね。次に人前で手が触れる恐怖とその克服のポイントです。人前で字を書く際プレッシャーを感じ手が触れてしまいます。会議でホワイトボードに文字を書かなければいけなかったりお店で店員の前で申し込みに記入する際も起こります。でも一人で文字を書くときにはあまり起こらないですね。つまり人に対する恐怖が関係していることがわかります。人前で文字を書くという場面以外でも起こります。例えばお茶を出す際お棒を持つ手が震えたり人に見慣れながらだとパソコンのキーボードがうまく打てなくなるなど様々な場面で手の震えが起きてくるんです。この症状は震えを止めようとすればするほど強くなることが多いです。ただ震えを見られるのが耐え難いので余裕がなくなり止めようとすることしか思いつかなくなってしまうんですね。まずはこのような状況でワンクッションを置けるようになることで悪循環を緩和するところから始めていくことが大切です。あと汗をかくことに対する恐怖とその克服のポイントですね。対人緊張が強いとそのプレッシャーから顔に汗が滲むことがあります。すると汗をかくこと自体相手に不快感を与えているのではという不安や動揺しているのがバレてしまうという恥の感覚が強くなってしまうんです。そしてこれらの感情による興奮で汗が出てしまうんです。また汗が出るかもしれないという予期不安が強くなりそれが原因で本当に汗が出るというループにもなっていき 汗が出る量も少し滲む程度では収まらなくなり、汗が止まらず滴り落ちるほどになってきて、タオルが手放せないという状態になったりします。どうしてもこの汗をどうするかということで頭がいっぱいになってしまいますが、それは汗を減らす方向には決していきません。汗が出る原因である不安や恐怖、ここに焦点を当て和らげていくことが大切です。そして最後に、お腹が鳴る、自分の匂いが伝わる、トイレが苦手といった怖さとその克服のポイントです。これらの恐怖も人に不快感を与えるのではないか、あるいは恥ずかしいという思いに基づいています。この観念が非常に強く、話し合いだけでは全く緩まないということも多いですね。むしろ生活上の別のストレスや時として過去に受けた心の傷に働きかけた方がほぐれることもあります。ただいきなりそこにフォーカスすることはかえって辛くなるというリスクもありますので、まずは自分が感じている恐怖、恥の感覚を信頼できる人と共有することを通じて安心し緩めていくということが大切ですね。